ゲストコーナー。
ああ、いっぱいハマりました。
最初だけ松本氏しか言ってなかったけど、どうもこんにちは。じゃない、こんばんはですね。
こんばんは、どうも。
おはようございますか、こんばんはです。正しくは。
全世界の皆様。
全世界10人。まあ今でも、初め3人で始まったんですから、10人は大したもんです。
そうですね。
この朝っぱらから。
リスナーが増えました。
おかげさまで。今日のゲストは、はい、お名前は中村茂雄さん、
はい
はい、お年は聞いても大丈夫ですか。
42歳、
はい、ということは、蛇年じゃない、
違うでしょ、その前辰年でしょ、辰
年か、はい、そうかそうか。で、中村さんは生まれはどちらなんですか。
高知県です。
高知県、
はい、
何歳まで高知。
小学校6年まで、まあ、でも今もずっと高知にはあるんですけど、
うん、
はい、小学校6年まで高知にいて、うん、中学校高校は松山に
行って。松山って何県だっけ。
松山は愛媛。
なんで。
まあいろいろ
越境入学です。
まあ、
はいはい、うん、いや親はずっと高知県に住んでるんだけど、はい、自分だけあのちょっと離れて勉学に進んだと。
そうです。
うん、はいはいはい。それで、お父さんとお母さん何してらっしゃるんですか。
あのレストランとか喫茶店とかを、うん、チェーン店を。すごいですね。
すごいですね。チェーン店。じゃあいっぱいお店持ってるの。
昔は結構ありましたね。
今は。
今はだいぶ少なくなって、昔は四国4県にあったん
です。すごいですね。
なんていうお店なんですか。
あのいろんなお店があって、
はい、名前全部違うんだ、
ね、
すごい。お父様じゃ結構やり手、
実業家ですね。
まあ、でもそういう時代で、ね、結構そういう外食産業が出た時代に、こう自流になったんですかね。
それはやっぱり食べ物屋さんですか、レストラン。
レストラン、
カツオのたたきとか。
いや、そういうのもやってるし、まあでもまあ田舎でやると多分そんな感じになるんだと思うんですけど、あんまりその専門的なイタリア料理とか、
は
い、インド料理とかってなかなかやっていけないんですよ、
ね。
だから子供からおじいさん、おばあさんまで誰でも来られる
ような、ようなファミリーレストラン系の、
まあ、今どなたかそれは継いでらっしゃるんですか。
まあ、まだうちの両親
が
やっていて、
姉夫婦がやってます。じゃあ、
茂雄さんは、兄弟はお姉さんと自分、
一番上に兄がいて、
うんうん、
姉、僕は末っ子です。3人兄弟で、
お姉さんがいてと。
今はまあ当然ここブラジルサンパウロにいらっしゃるわけなんですけども、そのじゃあ軽くジョブをかます感じで、42歳までの、あのじゃあ高校までがその越境入学で、その後は大学が？
大学は東京に行って、
はい、どちらでしたっけ？
早稲
田。早稲
田。一文
です。
お
で、それって、何を専攻なさったんでしたっけ。
文学部で、あの考古学専修っていうお小頃に入ったんですけど、あのもうどういう風になってるかわかんないけど、当時はあの人類学をやる人は考古学専修に入ったんですよ。で、あの僕も別に考古学をやりたいというわけではなくて、人類学をやりたくて。
まあ、今ね、ちょっと軽く言っちゃいますと、中村さんは JICA の青年ボランティアとして2年間あのサンパウロに来られてたんですけども、それがどうしてその、ね、サンパウロに来た、何の派遣っていうんでしたっけ。バスト寿司の資料館
ですね。あの資料館学芸員っていう、そういう名前
で来たわけですね。だから非常にその人類学と関係があると思うんですけども、
はい、
なんでね、人類学を学びたいと思ったんですか。
ちょっとでも、ずいぶん前のことになるんですけど、はっきり覚えてないですか。
70、80の人類学のことを思いました。ほんの20年ぐらい。
なんかあちこち、
可愛い子がいたと思
います
。
いや、そんなんじゃないですよ。もっとなんか人類学ってやっぱ面白い。なんかまあ人があまり行かないところに行って、そこでそこの人たちがどんな生活をしてるんだろうっていう、なんか好奇心の
強いお子さんだ
った。そうですね。不利要素。
相当的なところね。まあ4年間マスター行った後に
大学。4年間じゃないですよ。
何年間。
いや、もっと長くいて、 もともとなんかはっきり大学行こうかどうしようかとかっていうのもあんまりはっきりしなくてブラブラしてて2年間浪人してたんですよ。で大学入って、
2年間東京で浪人してたの？
いや高知に帰りました。でまあなんかその2年間でちょっとサボり癖がついたというかですね、うん、大学入ったものの大学に通わず、
うん、ブラブラしてた。
そうしてるうちに結婚して、
学生結婚したんだ。だよね、出なかったらあまり大きなお子様がいらっしゃらないですね、上のお子様が今
この間彼は大晦日生まれなんですよ。でそれで17歳にな
る。17歳すごいですね。いや
でもね、学生結婚ってどうやって決まってたというか、
あんまりその辺聞かないでいやだからあんまりちゃんと今までまともに生活してたことがないんですね。
いいじゃないですか。
でもそれだけ育ってきたわけですから。
まあでもここらが限界でちょっと本当これからどうしようかっていう。
でもね、このラジオ放送もともと始めてくれた桜田さんっていうのが最初の頃に言ってた、お礼そうとかってお母さんにも言われてたのと、なんか桜田さんのおじいちゃまっていう人が生まれてから一回も働いたことなく、それで死んじゃったんだって。まあ、それだけお家に財産があったんだろうけども、
羨ましいね、
その人によく似てるって言われてるんだよね。
あ、そういう人なんですか、桜田さんって。そうそうそう、僕すごい馬があったんですよ。
あ、だからですね。
桜田さんもだから日比谷君って言われてて、すごいいい高校出て、まあね、仲間さんは大学もいいとこ行ってるけど、なんかそういう風にしてとか。今初めて日本にいてすごく働いてるんじゃないかとドキドキして見守って
る。人生最高に働いてる。
そうなんだ。
その辺から確かに馬が合うというのが、
あ、そうですね、一番最初に中村さんがうちに、ね、私と会ったのも桜田さんがきっかけでしたもんね。
ここにね、いきなり連れてこられたんですよね。
そうです
よね。
まあそうだから迎えるべくして迎えた本日なわけです、
本当にもう1年越しの、
そうそう、2年越し
ですか。
で、まあそういうふうにして、まあ聞いてはいけない生活をしながら、
そうですね、
奥様大学生
いや大もう働いてたんですね、結婚した時は先にも、はい、で本当はしばらくそこで養ってもらおうと思っていたんですけど、まあ、当時、まあ、バブルの頃で非常に世の中景気が良くて、彼女は証券会社で働いていたので、
なるほど、
非常に、まあ、お金があったんですね。
で
ところがやっぱりその前からもう一緒に住んでたんですけど、なんか結婚正式にしてちょっとしたら子供ができてしまいまして、17歳を迎えた彼ができてしまいまして、で、まあ、ちょっとそこから僕も仕事しなきゃいけないなと思って仕事をしたんですけど、まあなかなかね、うまくいかなかったんですね。
じゃあ大学院に行かれたのが
29
歳、はいね、
それまでずっと学部にいたんですよ。
ギリギリまで
9年間、
早稲田
と8年
じゃなかった。
いや、よくわかんないんですよ、僕もよくそう言われるんですけど、でも実は僕ちょっと前まで10年間いたと思ってたんですよ。もうその辺わかんなくなって。
でもすごい大先輩ですよね。
同じ年数に、俺も早稲田いたよって言ってめちゃくちゃ多いわけ。
いますよ、いますよ。
卒業
はそうなんです。で27ぐらいでちょっと商売やってたんですけど、まあ、うまくいかないなと思って、
で東京で
僕は自分の席が大学にあるかどうかもまあよく分かんないような感じだったんですけど、まあ、ありがたいことに学費をこう払ってくれていた人がいてですね、で戻れるということが分かったので、ちょっと行き詰まっていたので、まあ、卒業はしておこうかなと思って、学部に戻ったのが27歳です。 まあ、休学なんかもしてたんですけど、ね、うん、
なるほどね。
あ、でもこれ聞いてる人すごい励まされてる人いるかも。
あでしょうね。
それから立教の院に
行ったっけ。そうです、29で立教の大学院に入って、うん、お
社会学
人類学、いつも僕そういうとこなんですけど、早稲田では考古学に入って人類学やってたんですけど、立教は今度は大学院は地理学の中に人類学があるんですよ。当時はそうだったんですね。だから今度は地理学専攻に入って人類学をやって、
何年間でそれは、
それはちゃんとマスター2年で出て、でドクター3年在籍して、
はい、いやもう30、
はい、
ほんま、
あ、どうぞ。
もう奨学金もらったり、
でもドクターってことは博士ですよね。
あ、でも僕は博士論文書く前に、うん、ありがたいことに就職があったので、うん、書く前に出ちゃったんです。僕はドクター課程は終わってるけど、うんうん、論文はまだ書いてません。
これから書いても間に合うんです
ね。間に合います、ね、ね、まあ、それはなんとか僕の、ね、お人生の思い出に
書い
ておきたいなと。
人類学博士になるわけですね。
どうなるんでしょうね、よくわかんないけど、まあ、博士は博士ですよ ね、 ね、
すごいな、博
士。偉い人だったね。すごい優秀な、僕がでもまた驚いてしまう。実はみんな優秀なんだから、ね、もう帰っちゃいますから。
岐阜県に岐阜女子大学っていう私立の大学があって、そこにちょうどその年に新しくできた学科があったんですよ、うん、そこに入れてもらって、あの文学部観光文化学科、
観光ってビアージェンの、
そうです、
ね、ツーリズム、
ツーリズムの、
何を教えるか、
まあ、人類学ですよ、ね、でもやっぱりたくさん科目をやっぱ持たなきゃいけないので、うん、もういろんなのをやりましたよ、勉強しながら一生懸命。
何年ぐらいやられたんですか。
4年間、
はい、普通に考えたら、まあ、
ね、奥様にも苦労されたかもしれないしそのままやってればいいじゃないと思うのに。
本当ですよね。
なんでやめたんですか。
それ多分聞かれると思って思い出すことしてたんですけど、なんか今となったらよくわかんないんですよ実は。でも当時もなんかきっとこれはそのうち辞めることを後悔するだろうなと思いながら辞めた覚えはあります。まあいろいろ複合的なあれが
絡みがあ
った
んですね。
生徒は良かったですよ、とてもいい生徒です、ね、
いや本当そうです。でもその人類学ってどういうことを教えるんですか。やっぱりその今言われたような、なんて言うんでしょうかね、人の例えばネアンデルタル人はまた違うか、それ人類学じゃなかったですか。
それもまあ人類学って言ってもいい、まあ言いようによってはいいんですけど、
主にはどういう、例えばどっかの村に行って、う
ん、まあそんなところです。
聞き取り調査とかそういうことですか。
そうですね。まあ、僕はミクロネシアの、
あ、ミクロネシア、
パラオ島とかヤップ島とか、
あ、
そっちの方が僕の
専門
だったんですね。だからまあそっちの人たちはこんな人たちで、こんな生活をしてますというようなことを、
なるほど、
話すわけです。
人類学ってすごく幅が広いって聞いてますね。
そう、だから人間ですからね、アンソロポロジーの、それは人間って意味ですから、僕の学部の先生も、まあ、人間が関わってれば何でもいいんだって。
すごいですね、なんか吉田拓郎みたいですね。人間なんてララララ
ララララ。松本さんと都市がやっぱり近いから、その辺は僕もよく言ってることよくわかります。いや、で辞めて、まあ、まあ、苦労させた人というか奥さんに、まあ、ちょっとお金持ちの道を目指そうと思って、
おお、
ね、いや本当
そうなんです。
で実家に戻ったんですよ、
はいはい、
でまあ、実家も人手がいた方がいいという話だったし、で、まあ、やってたんですけどね、僕もまあ自分でも自分は商売もできると思ってたんですね、
で聞いてもいい、その事業を起こしたわけじゃないですか、良くなかったって、それはどういう系の事業だったんですか、確定時代
か、20代ですか、
20代、
まあ、ごちゃごちゃやってたんですけど、実はその時にちょっとブラジルと縁があったんだなと今最近思い出したんですけど、石を輸入して、石を販売する石を、で、最初僕あの古生物学が好きで、恐竜とかああいうやつ、だから化石を輸入して売ってたんです。
いいの、そんなもの、
いいものと悪いものがあるし、良くないものを間違って捕まされてひどい目に遭ったこともあるんですけど、
大体どこから輸入してるんですか、
世界中ですよ、実はそういうマーケットちゃんとあんま知られてないけど、あるんじゃないかな、
あるんです、それはじゃあ自分が実際現場に行かなくても、
行かなかったですね、行きたかったんだけどその前にやめちゃったから、
それはやっぱりその考古学とかそれにちょっと関係があるよね、
そうなんですよね、きっとね、
じゃあ石を世界中から輸入して、
どこに、博物館とか、
恐竜の化石とかそういうのもあるんですか、
あります、だからね、そういうのマニアがいるんです、
マニアが、
これはエドモントサウルスの大腿骨ですよとかって言ったら 40、50万とか出してくれるんですね、
今こそ、今までもさあれやったらネット販売できるんじゃないですか、
そう、それを僕らやれる寸前でやめちゃったんですね、考えてたんですよ、でもその当時はもうアメリカから写真1枚送るのももうものすごいレベルの高い話だったんですよ、信じられないですね、今考えたら、本当そうなんですよ、
デジタルカメラっていうのがまず
全然ほとんどとかない
ですよ、なかったですよね、こんなんできたら93、4年ぐらいちゃいますね、
それ何人から組んでやる
か、まあ僕と妻と友達と、
あ、みつこ来た、おはようみつこいきなり私のマイク遠い、そうなの、私だけ大きいかなと思って、あ、よかったです、あれ、みつこは会社行かなくていいんですか、聞いてね、あのね、今日はなかなか賢い人が出てますはいはい、
すごいね、ちゃんとチャットに入ってきました、
そう、茨城の高校の時のお友達で、
あ、そうなんですか、
すいません、いきなり、で、中村さんはその石を販売してたけども、じゃあその高知の方に帰ってレストランとかお父さんの方をお手伝いしようと思ったわけ、
いやいや、その石の商売はやめて大学に戻
って、大学行って、で今度また
自営業じゃない、大学をやめてで
金持ちを目指して、
で、
まあ、それはそれ何したの、金持ちを目指して、お父さんの
実家の手伝い、
そうですね、
別に事業家というか、おか、
まあでもレストランの仕事だから、ちゃんとこうレジ打ちをやったりとかですね、
お兄ちゃんはやらないの、
お兄ちゃんはうちのお兄ちゃんはもうずっとこう大学出てからストレートに、あの大学に行って大学の先生になった人になってるので、
じゃあもうお兄ちゃんは大学の先生でちゃうちゃうっていう感じか、
お姉さん夫婦が大体
そうですね、ま
あ、でも本当だったらじゃあ戻ったあの修行君が、あの、いや、しょって立つぞと、
僕もそれぐらいのことできるつもりでいたんですけど、
できなかったの、
やっぱりダメだっていうことは分かった、
なんで
なんでなんでしょうね、なんかやっぱりなんかね、一つにはやっぱり、どうなんでしょうね、大学の先生とかってやっぱりやってしまうとちょっと、なんか人間いい気になるというかですね、そういうとこがやっぱりあったのかなと自分でも思いますね、
頭を下げる、キャッ商売に、
でも僕はね、うちの親はずっとそういう商売やってきて、そこで僕は大きくしてもらったわけで、それに、僕は子供の時からお店の手伝いとかしてたので、全然そういうの抵抗なかったし、まあそれは別にね、そういう仕事でやってるわけだし、それはできると思ったんだけど、なんかその4年間そんな偉そうな仕事をしてしまったせいか、なんとなくこうお客様もまあいろんな方がいらっしゃってですね、こうわけのわからないことでこう、まあ、日頃の鬱憤をこうそういう、まあ、自分がお金払うとやっぱりね、まあ、偉い
客
ていうのでなんとなくこう、
ね、
理不尽な感じの人もいて、そういう時にやっぱりちょっとね、なんかやっぱりでもそれはカチンときちゃいけないんだろうなんて頭では分かってるんですけど、そういうのもまあ吸収するのがまあ客商売だとは分かってるんだけど、まあ、今考えるとやっぱりその大学の先生なんてものをやってしまったので、それはちょっと、ね、ちょっとしんどいと。
で何年ぐらいじゃあその
2年、
2年やられたんだ。それでも
たった2年ですね。でもね
でもその時はじゃあご家族皆さんで高知の方に。
いや、あの、いや、うちの妻と下の2人の子供たちはもう名古屋にその大学に勤めてた時に住んでたんだけど、そっちに、まあ、家があったので。
ああ
、単身で行ったんですか。
上のお兄ちゃんも。
上のお兄ちゃんは高知の中学校に行ったんですよ。だからおじいちゃんおばあちゃんの家からずっと通っていて、だから僕はだから長男と住み始めたんですね。
面白いですね。
なんか北の国からみたいな。
でもちゃんとあの、ね、別に離婚してるわけでもなくちゃんと聞いてるから聞ける質問だよね。奥様じゃあ名古屋で働いてらっしゃるんですか。
まあ働いたり働かなかったり。
いいですね。で、そうかそうか、名古屋にじゃあもう自分で家を買ってるわけですね。
はい。
ね、
あ、まあ、そこでまたジャイカとの出会いがあるわけなんですか。
出てくる。
その後に。
その後にジャイカでしょ。その後で2年間だから。
2年やられて。仕
事をやられて。でどうしてその。
なんかそうだ、その仕事から帰る予定にラジオを聞いてたんですよ。
車かなんかで。
そしたら NHK のなんか告知のコーナーかなんかで。
すごい渋いな。
青年ボランティアの。説明会がある、うん、あると、
うん、
聞いて、うん、ちょっと行ってみようかなと。
それが何歳の時。
もうちょっと忘れたな。年は38、9ですよ。
39歳。
9で聞いても、
そう、9ですよ
ね。9歳で、
でギリギリ青年ボランティアだったんですよ。
そうですね。
40以上はもう深夜になってしまうんですよね。
でその時にちょうどその別にじゃあその青年ボランティアでブラジルに行きたいとか。
もう全然ブラジルに関心なかったんです実は。
はいはいはい。
てだ、あ、どうぞ。本当なかったんです、
うん、
みんな結構その同期で集まった人なんか見てると、
うん、
ブラジル音楽が好きだったとかですね、うん、昔ブラジルに来たこと、旅行して好きになったとか、
うん、
そういう方がまあ普通なんですけど、うん、まあでも何人かやっぱりブラジルには特に関心なかったけどっていう人もいたけど、僕はまさに何にも関心なかった。
あれ、あのブラジルに来る場合には日系社会青年ボランティアっていうのと、あといわゆる世界各国に派遣される日系社会がない青年ボランティアの方が数はいっぱいいますよね。
協力隊
よ。協力隊、はい、どっちを。協力隊は受けなかったんですか。
協力隊なんとなくこう体力がないといけない。あんまり体力に自信がないんですよ。
そんな風に見えないですね。
ブラジルは結構ね、そういう面ではそんな過酷じゃないような気がして。でもやっぱり一番の理由はそのちょうどいい職種があったってことです
ね。
やっぱ学芸という。
当然その、大学院の時に学芸員の資格を取って。
いや、取ってないんですよ、僕。
あ、そうなんだ。
ところが、うん、教えてる時、大学で4年間教えてた時に、
うん、
学芸員の資格を持ってないにもかかわらず、
うん、
学芸員養成コースの責任者を
させられたんですか。
まあ、でも一生懸命まあ勉強しながらやったんですけど、
うん、
あのまあ、自分でやっぱりなかなかできないから、いろいろその近辺の博物館なんかの人にこう教えを請いに行ったり、そこに学生を連れて行ったりとかしてやったんですね。それでまあいろいろ人脈もできたし、それぞれの博物館の内情とかいろんなことも教えてもらえて、でもそれすごく役に立ちましたよ、やっぱり
現場でいろいろと。
初めてじゃあブラジルに、まあ、来たのが2年前の1月。
1月です。
7月ですね。
ちょうど1、2年だから
2005年ですね。
そうですね。 当然、まあ、一応ジャイカの方で研修みたいなポルトガル語の勉強とか、はい、そういう話は聞いてから来たんでしょうけど、もう受かったから来ちゃえみたいな感じで来たわけですよね、
うん、そうです。
どうでした、初めて着いた時はブラジルに。
ブラジルに、
うん、
どうか、なんちゅうことになって
、なんかサンパウロはあんまり東京と変わんないなと思いますね、
はいはい、
中村さんの認知、認知先でしたっけ、
バスト
スはサンパウロから何キロでしたっけ、
550キロ
ですか、
バスで6時間ぐらい、
バスで7時間半ですね、
かかりますね。
あで、まあ、要するに日系人が結構多い町というかに行かれたわけなんですけど、そこで具体的にはどういうことになったんですか。
あのバストスに、あのムゼウが資料館があって、はい、そこにそのいろんな日本人移民関係の資料があるんですね。でそこの資料館を、まあ、あの実質的にずっと切り盛りされてた山中三郎さんという方が2000年に亡くなって、でそれがそのままちょっとあのいろいろ資料がわけわかんなくなってきているというので、バストスの方が要請を出されたわけです。だからまあそれを、まあ整理するというようなことと、うん、まあ、もう一つは、うん、証言収集ということが行政内容に入っていて、はい、まあ、だからいろんな方の話を昔の話を聞いて記録していくってい う、はい、まあ、そういう仕事と、あとそのバストスに行ってから言われた仕事で引き受けたのが、うん、バストスが2008年にちょうどあのできて80周年に、
あ、入学周年の時に
ちょうど、はい、日にちも同じなんですよ、
入職でしたね、日本人入職、
入職が、
はい、
まあ、開拓
ですかね、
うん、
は
い、
なんですね。だからあの80周年の記念誌を作りたいと、
はいはい、
だからそれも手伝ってくれないかと言われまして、
うん、
それは僕は実はそっちの方が興味がだんだん出てきて、うん、だからそれも、まあ、あのその記念誌を作るための資料を集める仕事っていうのはそのまま博物館の資料を収集する仕事にもなるので、
はい、
だからまあ JICA の方にも相談して、
うん、
これも引き受けたいと思うのでということで、うん、まあ、それで引き受けまして、
うん、
まあ、資料館の整理と記念誌を作ると、うん、その2本柱で、うん、
全く知らなかったその町、バストスっていう町に2年間、まあ、いたわけなんですけど、どうでしたか。
いや、もうブラジルにいる感じがしなくて日本の、まあ、地方都市にいるような感じで、うん、まあ、日本食も何でも手に入るし、
そうですね、
はい、
日本語だけ喋ってて、ね、まあ、仕事も生活も支障なく、
ちゃんとあの小豆アイスも売ってますからね、
そうですよね、気に入りました、
小豆アイスですか、バストス
バストスは
バストスはあの気に入りました、すごく本当によくしてもらって、
本当ね、私も去年初めて行かさせてもらいましたけど、7月に卵祭りっていうのを毎年 ね、
バストスの街そのものの話もちょっと本当はね、はい、ぜひ宣伝をしてほしいと思うんですけども、80年前に入った時はバストスは大体何をやったんですか、その街では。コーヒー、
まあ、やっぱりコーヒーですね。でもすぐあの植え付け禁止令が出たんですよ。
なんで？
それはもうあのダブついちゃったから
です
。サンパロ、
はいはいはい、
でまあそんなこともあって、まあ、うん、コーヒーはダメで、まあでもでもやっぱりその当時の日本から来る人っていうのはブラジル行ったらコーヒーだっていう頭があったみたいですけど、うん、でもバストスをその作ったブラタクっていう組織の中では。
はい、
バストスの土地は決してコーヒーには最適ではないということはちゃんと分かってたんですよ、
はい、
まあ、ブラタクはあの最初からいろんな多角経営をするべきだということでやってたんだけど、やっぱりみんなコーヒーがやりたかったみたいで、コーヒー植えたんだけどすぐ植え付け禁止になって、また霜が降りたりして植えてたものがダメになったりとか、
今ブラジあのバストスには何家族何人ぐらいの日系人日本人がいると、
ちょっとすみません、ちょっと今頭から抜けてるんです
けど、どっかに
行ってなきゃいけませんねそれ。
いい
私も去年取材しましたけど、ちょっと忘れました、
ね、でもかなりの数いるよね。あとあのバストスを出てった人っていうのがまたいっぱいいますよね。
いますね。
ね、
サンパウロでもすごくもう著名人がいっぱいいますよね。
うん、でそのバストスというのは今は卵で有名なんだけども、まあその他にも勝ち組負け組の闘争の地になったっていうすごい歴史といろんなものがある街なんでしょうけども、あの中村さんがインタビューをしたのは何人ぐらいの方にインタビューされたんですか。
すごくいろいろ知ってる方には。あの日を変えたりして何度も話を、うん、あの聞かせてもらってるんですけど、延べにすると70人ぐらいですかね。
70人、すごいですね。で中村さんがお代わりになっちゃった後はその今まで中村さんが集めた資料だったりとかあと行きたインタビューなんかはどなたかが受け継いでやってくださるんですか。
まあ、一応頼んでは来たんですけど、まあどうでしょうね、まだあのインタビューしたくてもできてない人がこれだけいるよっていう話は置いてきたんですけど、でもなんか僕はもう実はそのうちまた戻ってきて自分で やりたいなっていう気持ちで、ね、やっぱり自分で ね,
ね
ここまで聞きたいなというのがあるんですよ。
な何に今その戻ってきたいなと思うのは何に惚れたの。自分のなんていうのかなアカデミックな勉強の追求っていうことで、うん、来たいのか、ブラジルが好きで来たいのか、バストスに惚れてやり行きたいのか。
どうなんでしょうね。その最初と最後じゃないかな、ま。ブラジルが好きでっていう感じはあんまり実はないんですよ。ただ移民の歴史っていうのはすごく関心があって、でまあいろいろこっちに来て勉強してて、本当にまだあんまり十分研究されてないなっていうすごく感じたんですね。
日本におるときは全然その移民の
そうなんですけど、あのただミクロネシアで僕がやってたのは、ミクロネシアが日本統治下にあった時の日本社会だったのです。それは考えてみたらまあ移民の研究だ
ったですね。
バカな質問していい、ミクロネシアってどこの国を指すの。
今はまあいくつかこう細かい島の国があるんですけど、パラオ共和国、ミクロネシア連邦、
太平洋上の島々、
島だよね、フィリピンよりちょっと上の方になるか、
下じゃない、下、
下、
上下で良ければ
下、下南で言
うと地理学専
攻あれだって車で入っても右右って左側すみません、なるほどね。
でもやっぱり今本じゃ70人そのインタビューされてあと何人っていうのはおるんですか。例えばあと何十人
でもどんどん出てくるんですよ、やっぱり芋づる式に。そこにもあそこでも誰々さんまだお元気よ、
でも逆に言うと私なんかもこのブラジル料理で聞いてあの人も死んじゃったのよっていうね、そういうのも結構あるでしょ。聞
くそれはすごく言われます、どうしてあと10年前に来なかったんだ。まあ、よく言われます。で特にそれと資料館を作った山中三郎さんですね、あの人が生きている時に来なくてどうするんだって言われるけど、やっぱりあのその方が亡くなったことが前提になってきてるのでそれはちょっと無理だったな。
山中さんのまだその奥さんとかはお元気なんですか。もう亡くなってないです、はい、もう
でも本当に頑張った。バストスで青年ボランティアっていうのは初めてだった。
いえ、あの日本語教師は代々、はい、
けど資料館は初めてですよね。
そうですね。
実はあの私たちも青年ボランティアは初めてのご出演で、でもね、はい、開発青年だった人がいるね、湯川君。
ああそうです ね、うん、昔のそうね、今のボランティアの前身の開発青年生
は、もうなんここに出てもらってます。うん、そうそう、そうか。じゃあまた戻っていきたいなという気持ちは
あるので、もちろんというかもう仕事途中になってる
ので、ね、
戻ってこなきゃ申し訳ない。2
年間じゃ短いですか。
まあ2年間でやりようはあったんだと思うんですけど、ちゃんと本当に仕事できる人だったら僕はなんかどんどんどんどんこう
仕事広げてしまって、大体そういう傾向が今までもあったんですけどここでもそれをやってしまったなという。
でも聞いてるか、もし今度戻ってくるときにはまた関心どころなんですか。
いや、まだ全然その辺
考えて
ない
。
それはね、気分的にはご家族一緒にっていうね、気持ちはあるでしょうから、うん、ただやっぱり一番はやっぱり、まあ、まだ途中だということですよね。なんとかそれは2008年、まあ、一応来年ですけども、うん、やっぱその時に完成ね、やっぱりさせたいというのは、
まあ、あと1年半ですからね、とにかく、う
ん、急がないといけない。
うまく引き継ぎできた気がしてないので、やっぱりもう自分でっていうのは、うん、あるんですけど、
もし何ていうのかな、次まあね、いろんなそういう収支じゃないけども、そういうシステムを使ってくれることがあればいいでしょうけど、来れなかったら自費でも自分で来ちゃおうっていう気もあるんですか。
うん、それは考えなきゃいけないと思ってます。
大変ですよね、それからね。
大変ですね。
ですからやっぱりね、そういう制度を思いっきり利用してやっぱり来てもらうと、まあ、はっきり言ってバストスの現地でももう中村さんに来てほしいという声はずっと言われてるわけなんですよね。うん、で、まあ、言ってたんですけど、今、まあ、こう中途半端に新しい人が来ても、また最初から現地側も教えないかんと、うん、もう中村さんやったら1年、まあ、2年やってられるわけですから、もうそれも専門的にやってきたわけですからね、全部いけると。
やっぱり今、なかなか難しいみたいですね、うん、延長は。
前はできてたんですけどね。
あ、そうなんですか。
もうちょっと一休みしましょうか、音楽を入れて。みつこがね、8時になったら仕事に行かなきゃいけない。
あの遅れんように早い行った方がよろしいですよ。
でも、まあ、聞いてくれてありがとう。なんかやっぱ早いから誰も来ないね。じゃあなんか一つ聞いてください。はい、ということで、みつこ大丈夫ですか。そろそろさようならなんですけど、は
い、聞いてくれて。
そんな追い出すように言わないでよ。あ、向こうの8時っていうのは、こっちの9時あ、なんだ、あと1時間あるじゃん。間違えちゃった。こっちでもう今、あの夜8時になるのよ。そういうことは日本はまだ今7時だよ。
朝早起きですね。
みつこ早起きだね。しかも、ご主人が出勤したので遊びに来ましたっていうことは、
ご主人は早いですね。
早いんだよ。東京だっけ今。神奈川だっけ、どっかすごい遠くまで行ってるの。みつこのご主人様。ご苦労様でございます。
お疲れ様でございます。
あ、みつこの息子さんも20歳。
まあそうな
んです
。ええ、これど同期ですよ。
いや、しょうがないじゃんそんなの。まあいいとして、中村さんがその住んでたバストスの模様っていうのはどんな感じ？私はまだ行ったことないんですけど。
バストスはですね、うん、あの道歩いてたらね、うん、卵で有名なとこですからね、うん、道に卵の絵がいっぱい描いてある
んで。はいはいはい。ね、中村さんどういうとこ住んでたんですか？
僕はもうあの町の中心。ですね、
セントロですね、
はい、セントロ、
全セントロ。
日本でいうとどんな感じ？
え、
日本の田舎でいうと、田
舎。ああ、日本の田舎でいうと、うん、人口が2万人ぐらいなんですよ。
はいはいはい。
あ、そうね。
まあ、ブラジルの人に言うならば、
うん、どう？
ムキロがないっていう、つまり。そう、
それ言うと割とみんな分かってくれるとこがあって、コルキロないんですよ。
コルキロって量り売りで、ブラジルだったらちょっとした町ならどこにでも
ありますよね。
まあレストランというか、うん、それはそうね、トムヤクとかもないんだけど、そうね。で、じゃあご飯とかはどうしてたんですか？
ご飯はマルミッタを食べ
て。マルミッタって何？
マルミッタってあのバールでやね、うん、なんちゅうかな、あのパラビアージェンってあのお土産用のこう、はい、お持ち帰り用のやったら、コルッとあのバールあのなんちゅうかな、そのコメルシアというブラジルの一般食、
はいはい、お持ち帰りにして、で要するに油飯、油ご飯みたいな、
それにフェジョンも豆をかけて、あとはサラダとか肉とか乗ってるという。
それ毎日食べてたのね。
食べてましたね、毎日。
なんで自分で作んなかったの？
なんかまあ、もともと作らないんですけど、
うん、
あのガス、なんていうんですか、ボンベ、ね、
ガス台、うん、ガス台、
なんかあれがちょうど僕の部屋って外に置けなかったんですよ、うん、家の中に置いて、
ブラジルみんな中だよね、家の中。
あ、そうなんですか、
僕
なんかこう夜中寝てる間にガス漏れとかしたらどうしようでもこれはいいですって言って、なんか電熱器でやってたんですよ、だからもう全然
お湯沸かしてカフェ飲むとか、そのぐらいの。
カフェも飲まないですね、まあ、カップラーメン、
カップラーメン、あ、
いや、よく2年間それで5キロ太ったの。
そうですね、それで実家はレストランっていう、
うん、外食産業に力を貢献して、で住んでる家はじゃあ一応そのなんか用意されてるような、
いや、やっぱりアパートっていういわゆるアパートもなんか多分町にはないんです。
おうおうおう、
だから、うん、
その店みたいなところですよね。それをなんか、
行ったの自分は。
そこで止めてもらった。
中村さんに止めてもらったんだ。
いや、あそこは関係ない部屋だ。
関係ない部屋でしたっけ。
でも、
下店みたいな
ところですよね。そうです、下店で。
何の店？
だから、松本さん泊まった隣の部屋が僕とほぼ同じ間取り、間取りというかワンルームなんですけど、あそこは、弁護士事務所だ。
あ、そうなんですか。
だからそんなフロア
みたいな感じなんですかね。
事務所みたいなところにベッドを入れて、うん、そこに寝泊まりしているよみたいな感じ で、うん、でその出たお向かいさんに何があるの？
その、昔の日本食堂というか、うん、あのホテルですよね。日本人の方がやってられる、宇佐美さんという方がやってられるホテルなんですが、
うん、
昔はそこはあの食堂の下やってたっていうんですよね、
うん、
で入るとパッとあのなかなか味のあるホテルでね、
うん、
あれまあなんていうかな、まあ、あれ1階の平屋なんですね、
うん、
でずっと奥の方に、まあ、奥の方見てないけど、
うん、
あって部屋が、
うん、
で部屋の方は本当見てないけど手前にその食堂というか、うん、要はもう朝ごはんも食べれるようなところがあって、
はいはい、
ちょっとまあこう失礼ですけどちょっとこう薄暗い感じなんやけども、うん、まあなんかね、なんていうのかな、こうちょっと昔の日本風の、
うん、
まあ、食堂なんよね、
はい、
でまあそこで、まあ、今はもう食堂は生態林からやってないと、
うん、
ただそこで行くさ、昔だいたいバストスっていうのは鯉がすごくねなんか有名で、鯉国が有名だったと。
あ、
はい、狙ってないですね。
川がないですね。川があるからね、う
ん、でそこの宇佐美さんのとこ行ったら必ずなんか必ずかどうか知らないですけど、まあ恋国を食べさせてもらったと。でバストス温度っていうのがあるんやけど、そこにも恋国の何か歌の歌詞が出てくるんです
けど、ね、歌える
歌れバストスじゃんな
へえ。
いや本当バストス以外で、まあ、元バストスに住んでた人の話を聞きに行くことが多かったんですけど、まあ、いろんなところでやっぱり恋国なくなったんだってね、宇佐美さん食堂辞めたんだってねみたいな話は残念そうな話。
何年前までやってたんですか？
ちょっと聞いたけど覚えてないです
ね。食堂はまあね、ここ何年ももうやってないと。
でも割と最近までやってたと思うんですよ。っていうのは僕が食べるものに困ってるっていう話題になると必ず宇佐美さんとこがやってたらねって言われたんで。
宇佐美さん自身は何歳ぐらいの方なんですか？
70ぐらいですよね、確か。
68
じゃないですか。70前後ですね。
その方、宇佐美さんの話も当然聞かれたんですか？
宇佐美さんの話、
うん、インタビ
ュー。まあ、ほとんど、どうなんですかね、最初の頃はもう1日4時間ぐらい宇佐美さんと毎晩話してましたね。でもまあ、でもほとんど、もう1週間に3日か4日ぐらいは行って長話してた感じ でまた、うん、ホテルの常連のお客さんなんかが時々、ね、それに入って、
うん、
いろんな話聞けて面白かったですよ、
ね、それを特に記録としては残して、
それはちょっと記録としては残してないですね。そうしなきゃ、どっかでしなきゃいけないけど、やっぱり目の前に住んでるから宇佐美さんの話はいつでも聞けるような感じ。
短すぎてでもね、やっぱすごいお世話になりましたよ。なんかその人懐っこいというかね、すごい世話、まあどこ行ってもブラジルの日系社会で世話見てくれる人おるんやけどや、
うん、
いやー、さらば宇佐美さんには世話になったよ。
ああそう、ええ、ご家族でお住まいなんですか？
まあご夫婦でやってて、うん、あれ娘さんとか息子さんおるんでしたっけ？
ええ、でももう独立されてて、今娘さんの子供さんでバストスの学校に通ってるお子さんを見てらっしゃるんですね。
だからそのさっきも言った、だいたい7月でしたかね、
うん、
毎年その卵祭りっていうのがやってるんですけど、
うん、
その時にやっぱりいろいろ近郊都市とかサンパウロからやっぱバストス出身の人が帰ってきて、
うん、
でそこのホテルに泊まる人は泊まるし、
あ
でやっぱりその周辺地域から、ね、来た人がやっぱり懐かしいということで、うん、まあ、話に来るというのが多かったね、うん、
なるほどね。
本当は俺もそこのホテルね泊まれたら面白いかなと思ったけど、うん、もうそれだけやっぱ人のね、もういっぱいでダメだったということで、
その他にね、中村さんがその、まあ、何人かお話を聞いたりしたけど、一 番心に残るっていうか、なんか忘れられないことってありますか？
いやでもやっぱりみんなそれぞれやっぱりなんで、うん、特にこの方のっていうのは、うん、もうみんなやっぱり70人約70人、
うん、
それぞれ、
その例えば、中村さんがインタビューした70人のお話っていうのは誰かこう聞きたいなと思ったら聞くことはできるんですか？
録音だけしてる方と、あんまり遠くでビデオカメラ持っていくのが心配だったようなところは、
うん、
小さなレコーダーだけ持って行って話だけ聞いてる方も何人かいらっしゃいますけど、
うん、
ビデオちょっと帰ってこっち来るとき整理したら45人分はビデオがありました。
はいはい、じゃあそれは全部今バスト
に置いてある？ただそれはまあいろいろ内容もいろいろあるので、うん、もう一回ちょっとちゃんと整理して、うん、その一般公開のルールはちゃんと決めなきゃ、うん、まだ今誰でも来てお見せするという状況にはないです。
は
い、
じゃあそれはまあバストまで行かないと、しかも何年かかってから
で、今のところそうですね。まあでもいずれは今ホームページを一生懸命整備してるんですけど、うん、
はいは
い、いずれは少しそういうインタビューの一部もホームページ上で見ていただけるようなものに、うん、そういう仕組みを作りたいなと思ってます。
ね、バストスのイメージでいうと、まあ、確かにその人口2万人で、さっきちょっと、ね、忘れたら言ってましたけど、日系人確か800家族くらいでしたっけ、ちょっと数字自信ないですけど、しかしそんなぐらいだったかなと思うんですよね。だからその割合から言うとやっぱかなりまだ多いと。で結構その、まあ、やっぱこうビルっていうのがほとんどないですから、だからさ、よくも悪くもなんでしょうけど、でもこうスキッとした感じ で結構乾燥してるんですよね。でもう青空がすごい広がってると、近くに見えると、で白い壁にやっぱ赤土ですから、赤土がこびりついて全体がちょっとやっぱ赤っぽいと、も
う
これはブラジルどこ行ってもそういうの特徴あるんですけどね。乾燥してるからなんかスカーッとしてるね、まあなんていうかこうすごいフォトジェニックな街というか、白のところになんかこう青いのがバッと上に来てて、で緑も結構ね、特に資料館の周りなんかいろいろ植えてあるし、まあ、資料館の話で言うとそのね、珍しいクジラの骨の大きいあれがあって、
何それクジラの骨って、
まあそれこそ恐竜のあれじゃないけども、あれ本当のクジラの骨ですね。
もちろん。
なんで どっから見てた？
なんか
太陽漁業でしたっけ、
北白の方だだと思いますね。
でその時の
海洋漁業がなんかって調査に来た時に
寄付したんですよね。
いや、あれはもうあの辺りのものはもう山中三郎さんの情熱のあれなんですか。まああそこ、まあ多分客観的に見たら一番価値があるのは移民関係の資料だと思うんですね、やっぱり。でもどうやら山中さんはあそこを総合博物館にしたかったんじゃないかと。あと鉱物標本なんかもあるし、僕はコレクションを見てそんな感じがしました。でクジラの骨もバストスの子供たちにこの海にいるクジラという動物をこう教えてあげたいと。
そうね、なかなかああいう、まあ、
大きいですよ。
一頭が分かるぐらい大きいの。
全身骨格ですよ。
全身骨格なんだ、ね、
結構なるんだ。7、8メートルぐらい
あります、ね、ヒゲクジラ7メートルぐらいあります、ね、
バストスの博物館そのものも結構広いわけ。
バストスの博物館は元病院だったんですね。1931年にできた病院で、
はいはいはい、
広いですよ。
それは日本人が作った病
院、はい、
はいはい、あとね、私ほら中村さんとそんなにお話ししたことないんであれなんですが、すごく私が喋った話を聞いた中で印象に残ったのは、勝ち組と負け組の人のインタビューを両方して、
あ、そんな話しましたっけ。
でなんだっけな、その、まあ、勝ち組と負け組っていうのも簡単に話さないと聞いてる人分かんないかもしれないけど、ブラジルは戦争が負けた時に日本との総領事館とかみんな書いちゃったし、昔はインターネットもテレビも情報がなかったんで、日本が勝ったと信じてたんですね、 90% ぐらいの方が。で、その本当は負けちゃった後10年ぐらい経っても ブラジルでは日本人は日本が勝ったと思っている人と日本は負けたとちゃんと知っている人が認識はまつ組っていう人の間で交渉があって日本人同士の殺人事件が、悲しくもあったという歴史を抱えているわけなんですけど、その歴史の中で殺した人と殺された人、まあ、日本人同士の人の交渉がバストスでもかなりあった土地の一つではあるんですね。で、
なんか一番激しかったんじゃないですか。
そうそうそう。で、中村さんがその話をその、まあ当時、殺されてしまった認識派の子供さん、あ、おじいさんが殺された子供、お父さんか、
お父さん、
お父さんが殺された子供さんの話をとあとその殺したという、人の話を聞いたんですよね、はいはいはい、その時の話が何だっけ、
勝ち組負け組の問題っていうのは、まあ、来た当初からいろいろ聞いてて、まあ、僕も一番興味のある問題で、まあ、そういう質問そういう話をしてくれる方いろいろ当たって、まあ、お話聞いたんですけど、なんかいやちょっと、まあ、大体皆さんには一通り聞くんですよ。で、まあ、その当事者事件の当事者の方にもさっきおっしゃったようにお話聞いたんですけど、なんか僕実はだんだんよくわからなくなってきたんですね。自分の中でまだどうも消化しきれてなくて、まあ、日本人と来たばっかりで見るとやっぱり単に情報がちゃんと入らなくて、なんか誰かがその日本は負けてないと思い込んで、まるっきりなんかこうおかしな本当に、まあ、狂信っていうような言葉がよく使われますけど、そんな話なのかなって、まあ、思ってたんですけど、いろいろ聞いてみると奥が深いですよね。本当に奥が深い。
儲けた人経済絡み
ます。そういうこともあるし、まだ本当消化しきれてないんですよ。でもこれはもうその勝ち負けの問題今更あんまり話題にするのも時代遅れたみたいなことを言う人もいるみたいですけど、そうじゃないですか。なんか、
まあ、聞き慣れちゃってるって言ってるんだし、ね、塩害事件っていうのもあったし、意外と情報がないと言ってもそうじゃない戦後にも入ってきてましたしね、割とでも時代の流れでなんとなく今の日本が明日戦争に起きてもおかしくないよって言っても何言ってんのって言うけど、それって時代が今直接と変わっててもその場にいる人と分かんなかったり、でも結構分かってる人は分かってるもんね、
まだ謎に隠された部分は結構あるからね。
なんか普通に自然にそういうのになってたんですよ。その時その一人一人はそんなになんていうのかな、私異常でもないし狂信的でも なんかそんな大層なことではないって言ってはいけないんだけど、その時その時はみんな普通だった気がするのよ。だからこそ、その証言と、歴史の一つ一つを聞けば、例えばその子供がトントンと殺しに行った人がいたら、子供がいたから、なんだっけ、子供さんは危ないから戸に入れろって言ったって、その時自分がトントンと戸を開けたっていう娘の話も聞いたんだよね。その時の証言を両方から聞くと、こうその映像が目に浮かぶようであったっていう、中村さんがおっしゃってて、そりゃそうだろうなって私はすごく思ったんです。で、同じ事象なんだけど、その、なんていうのかな、こっち側から言うのとあっち側から言うのとでは微妙に違う。例えば子供を殺してはいけないから危ないから向こうへ行けって言ったんだっけ。
そう、まあ、そのいうつもりで子供をこう押し出したと、隣の部屋で、まあ、子供たちはなんか乱暴にこう押し出されて、こう鍵をかけてないか戸を閉められた
っていう、
まあ、それは当然そう思うでしょう。
で、後から例えば自分のお父さんが殺されたんだって言ったら、後から入ってきた情報も入るから、すごい怖いお兄さんだったっていう風になるだろうし、殺した方が子供は殺しきなかったっていう、そういう思いだっただろうし、それは難しい問題だよね。でも事実はそこで一致してるから、映像としては一つだもんね。
でもやっぱり、まあ、ある程度時間が経ったからこそ、もう一回ちゃんと勝ち負けの問題っていうのは。
あります。そういうのもやっぱり惹かれた一つ。
惹かれた。
ブラジルというかその移民というかその、
なんか僕勝ち負けの特に勝ち組の人が言ってることなんかを 聞いてると、うん、なんか結構今の日本でも
そうなんだ、
そういう同じようなことを聞くなっていうのが、
だからすごい昔のおかしな人たちの話って言うんだけど、今の日本にいる日本の世情で言ってる話って大して差がないんじゃないかなって気がある、それすごくする、
多分ね、あのそれぞれにすごい正常やったけど、やっぱりいろんな絡みがあってそうせざるを得なかったっていうのもあるやろし、それでその特攻隊と言われたその、ね、あの勝ち組の人がその負け組の人を殺したということもあったけど、殺すことに関してはそれはすごく迷ったと思うよね。だけどその思想としてはやっぱりやらざるを得なかったとか、誰やったかな、あの、別の人の話でなんかその殺すときにやっぱりあの失礼しますとか言って何か殺したとかいう噂、本当かどうかわからんけど、そういう話もなんかねあるとか、あるかないかちょっとわからんけど、まあ気持ち的にね、やっぱりそのやっぱりね殺された人がその陸軍大佐でしたっけ、沖山仁作さんでしたかね、だからそういう人に対してやっぱりこうなんていうか尊敬の念っていうのが、でもやっぱりやらなければいけないというのがあったかもしれないし、
でもね、くしくもね、今日、まあ、後から録音したらば日にちは変わっちゃうんだけど、防衛庁から防衛省になりましたしね。
あ、そうだったんですか。
え、
あ、ね、それは拡大ということなんです
か。縮小ではないと思いますね。
でもね、本当ね、バストスのね、資料館の話で言うと、本当ね、俺ら一般の人間が見てもね、うん、確かに面白いよね。
へ
そのクジラが、まあ確かに。
入場料はいくらぐらいなんですか。
いや、もう取ってませんよ、そんな。
あ、そうなんだ。はい、
同じ入り口のやっぱ左にね、なんかそのクジラの売ったと思われる森がね、やる森があ
って、
あの入り口の手前左側にあるんよ、
うん、
でそこにあの富士山のこうちょっとね南部の位置からあれを作った人が、うん、あったりとか、かなりいろんな、
もうじゃあある資料はほとんど全部展示されてるんですか。
保管されてるんでしょうね。
あのでもその何しろ元病院だったので、まあ、いくつか大きな問題を抱えていて、その最も大きなのは、まあ、きちんとした収蔵庫がないんですよ、うん、
はいはいはい、
だから僕が行った時には、うん、もう展示のスペースと収蔵庫が全く同じ。
あ、なるほどね。あれはあの空調設備とかそういうの
もないです。
ない。クッピンとかは大丈夫ですか。
いやもうクッピンのもう王国ですね。
そうになってる。
じゃあもうその維持管理費は。
あ、でもそれは市役所が、
やってて、
掃除は行き届いてますね。
あ、そうです。
でもそれをその2008年の開拓80周年の時にリニューアルして、いい資料館にしようということで、
あれじゃない、例えばじゃあ入場料は取らなくても募金箱みたいに置いといたら。
そうですね、まあ、でもそれもやっぱりまずリニューアルしてと思ってます。
でも結構バスクの日本人はまとまってますか。
僕の目にはそう見えます。
サンパウロとかはどうですか。サンパウロとか。
あ、サンパウロのことは僕は知らないです。
サンパウロに比べたらそれはもう天と地ほど違うよ。
違いますか。
やっぱりね、すごいまとまってるよね。
でもなんかそれでもバストスの人に言わせると、20年ぐらい前から言うとだいぶ変わってきたっていうんですよ。で、まあ、その頃本当にバストスがこうがっちりしてた頃っていうのはこうだったんだっていうので話してくれた話が、聞いた話があって、何か釣りに行ってた方があの流されたらしいんですね、バストス で、 でそうしたらもうバストスの車を持ってる男の人たちがみんなそこに行って、仕事も休んでですよね、行って、まあ、夜中中探すためにみんなでこう車のライトを照らして探したっていうんです。
日本人の人が、見つかったの。
まあやっぱなくなってたんですけどね。なんかそういう話を聞くと、ああなんとなくそういうコミュニティっていうのがまああったんだろうなという。
私もなんか一回どこかで、どこの町だったかな、なんかその市政何十周年っていう時に、そのトラクターをね、道をザーッと走ってる、華々しくこうなんか花の輪とかあって、トラクターがザーッて、で私初めが、え、何これっていう感じで、トラクターが何十台とこう道をあれしてるのが、すごい町の日系社会の何十周年記念でお祝いだったって言われたんだけど、その時は全然ピンとこなくて、なんでトラクターなんか車走らせて道走らせて喜ぶんだろうと思ったんだけど、冷静に考えると、うん、 それってその時日本人たちはやっぱり一番力を持ってたんだよね。でトラクターも高かったし、それ以外見せるものもなかったし、非常に高くて、それだけみんなが、まあ、トラクターを持って街を行進したパレードはそれだったんだと思って、確かにじゃあ今やれって言ったらできないわけじゃないですか。トラクターを持ってる人も少なければトラクターを走らせて、他にもっといろんな遊びがあるっていう言い方もできるし、トラクターを走らせるっていう、なんかこう過去の栄光、その時の最高のものがそれだったんだろうけど、でもすごいなって結構なんかこうジェネレーションギャップとプラスなんか、ああやっぱ盛んだったんだろうなって逆に思いますよね。
私も去年行ったからね、初めて感じたんですけど、あのフェイラーってあの朝市があるんやけど、はい、それなんかでもね、うん、サンパウロとまあ比べたらもうそれは仕方ないけど、うん、もうほとんどね、でも日本語の会話でも成り立つっていうぐらいまだね、結構日系の人がやってるんよね、
はいはい、
もう昔はやっぱりそのフェイラーっていうのはほとんどの人が日系人がやってたと、
サンパウロでもね、
うん、でそれが今もうほとんどイタリア系とか、まあ、あっちのなんかドイツ系じゃないな、
ね、
まあ、あの現地の人がやってるという傾向が今サンパウロの市内特に多いんやけど、バストスの場合はこの前行ってやっぱ驚いたのがね、まだ日本人がいっぱいおって日本語で会話して物を売り買いしてると、日本語で文字当然書いてというのを見られて、ああこれはやっぱまだすごいなと。
すごい
な、
80年経っても日本語が生きてる
もんね。それはまだやっぱすごいな、さすがバストスやなっていう、ね、気はしましたけどね。
大体バストス出身の人は日本語ペラペラだもんね、バストス生まれでも。
だからね、まあちょっと私の話ばっかりで恐縮ですけど、行った時にその何て言うかな、初めてワッソスってそういう10年間の構想があったっていうから、結構その物々しいっていう場所なんかなっていうイメージがあったんやけど、その勝ち組負け組のね昔の、うんうん、でもね行ったらすごいそのまあ何て言うかな、いい穏やかなっていうか、うん、あの落ち着いた街というかね。
中村さんは初めて行った時にはそういうどういうふうに、そういう穏やかな、勝ち負けとか知らないで行ったのか。
何にも知らずに行きましたよね。
うん、
だからちょっと仕事を始めるのに最初の半年ぐらいはなんか勉強しなきゃ始められないような感じで、
うん、
そう。でもバストスの最初のイメージ、うん、覚えてない。もうなんかもうよくそのブラジル慣れたとかって聞かれたんですけど、うん、最初から慣れてた感じです。まあ、バストスだからそうだったんだと思います。
そういう人だからこそまたブラジルに行ったんですよ
ね。全然本当に不自由なかった。
違和感なかった。
全然違和感なかった。
何県ですかってこういきなり出身県聞かれたりした。
あ、それはよく聞かれましたね。
でもそれはね、一番幸せなことじゃないですか。やっぱりね、他の人で。
でもやっぱりあの青年ボランティアってまあ、聞く話だと、まあ、多少は多かれ少なかれ人間関係とかでこう苦労する部分あるみたいなんですけど、僕本当になかったんですよ、全くなかったんですよ。
それはやっぱね、本人が良かったから。
街の人の受け入れ体制
は、じゃあ逆に言うとブラジルについて驚いたこととか、日本での固定観念が目から鱗みたいに自分のこう価値観がっていうふうになって思ったこともない。
まあなくはないですね。いろいろあるけどすぐ思い出せないな。どうなんだろう。いろいろありましたよ。
ありました。
いろいろ。
パッと一番思い出すことはない。
卵でしょ。卵。
どうなんでしょうね。なんか。やっぱりよくあのブラジルの日系社会にはその明治の日本を見たければとかってそんな話があるんでしょう。大安宗一が、で、うん、そう、なんか面白かったのは結構あのお年を召した方にお話を聞きに行く、でそうすると、まあ、すごくこうもてなしてくださるんですよね。すごく礼儀正しい人たちで、でもなんか皆さんあの日本のようにはいかないでしょうみたいな、私はもうブラジル人なんで日本はもっといろいろ難しいでしょうみたいな、あの日本人風には私はちゃんとできてないでしょうみたいなことをすごくおっしゃるんだけど、やっぱり全然逆にもう今の日本の人たちは こう行き届かないようなところまですごく気を使ってもらってて、なんかそれが面白いな。それがまあ明治の日本とまでいかなくても、で、そうですね、その実はすごく礼儀とかブラジルは簡単でいいわよとかって言ってるけど、実はすごく本当は僕の、ね、親とかおじいちゃんおばあちゃんの世代の人たちのこの厳しいやり方をこの人たちはちゃんと持ってるなっていう、そういうのは感じましたね。
中村さん何型ですか？
え？英型です。英
型、
あ、
なるほどね。いや、中村さんがほら、あの新聞にお書きになられてるでしょ、日経新聞
とか。あ、はい、はい。
その時にわざとその時間を例えば8時に待ち合わせって言ったらば、その8時前に自分は行ってるけど前に行ってるっていうのがバレてしまうと、いや待たせたってすごく恐縮されてしまうから、ちょっと遠くからその場所に行かないで待ってて、それでその人が一生懸命、いや5分遅れてって、たった5分なのに一生懸命言い訳したのをあれしたって、でも自分もそれなりに気を使わせまいとして、逆にこう遠くから見てる自分がいるってすごく気を使われて
たんだなって。でもあの話を読んだ同期の、あの20代の子が、あれ読んで私引いたで
そこまでじゃないかんのか、
そこがこの夜遊びにくいね。最後にもう結構、
はい、
話してもらってもう嫌だなと思ってる、
これで良かったのかしらと思ってます。
あ、良かったと思うんですけど、どうでしょう。
いや、いいんじゃないですか。
何かありますか、小内先生。
中村さん、ちょこちょこちょこちょこ人生変える、人生の進路変えるじゃないです
か。
その時って、変える時って何か思うんですか。そうなんですよ。うわ、俺さ、今まで歩んできて、今度こっち行くけど、の時、その時、何か考えるんですか。
僕、そんなに変えてる気がないんですよ。あ、
一貫して人類学の方に行ってると
、
僕の中では
どうなんでしょうね、なんかダメなんでしょう、なんかこう続かないんですかね。
それってさ、意地悪な聞き方したら、もしお父さんが貧乏だったら、
それはできないですよね。
でもやっぱり自分のやりたいことは曲げないタイプ。
ねえ、
小一くんどうすんの？
どうすんの？
いや、俺は俺やぞ。なんか
感じるものがあった。ふっとこう自分も変わる？
いや、そうやね。まあ、別にそんなに自分が変わってるっていうのはないけど。
あ、いろいろ進路迷ってんの？
いや、迷ったことないですよ今まで。でも今よう人から言われるのは。
変えてる
んじゃない。あ、そんなに言われ
る、ね、
そうかね。
まあ日本だからもうちょっとね、俺の昔のこと好きです、あと、そのとこにおでこでこう資料変えるとき、家族の人に何て言うんですか。
いや、一応相談するの僕、
その割と
昔の人ってもう勝手に決めるでしょ、僕はちゃんと相談
する。偉いですね。
で、奥様は何ておっしゃるの。
奥様も割といい加減な方なので、いや俺相談したことないけど、
相談
それはでもしなきゃいけませんよ。そうですか。
進路変えたことあんの。
俺も進路いっぱい変えてる
やん。あ、親に、
俺親に言うたことないな。
あ、自分の進路を変えるときに、
そんな別に俺が行くんやからええやん。まあ、やっぱりきっちりされてますね、その辺は。
でもやっぱり、まあ、親の理解と協力、まあ、この年になっているのもなんだけど、まあ、そういうのはずっと必要な。
まあ、
今回ジャイカで、まあ、ブラジルに2年間来るっていう時にはやはり皆様にご相談された
もちろんしたし、誰一人反対しませんでしたね。
すごいね。
ねえ、よく言われるんだけど、僕もそう客観的に見たらやっぱりなかなかそんな、どうぞ行ってらっしゃいとは、
だから言えないでしょうね。
お父様もお母様も、
例えば自分の息子さんがそんなに行こう言うた時にやっぱり止める。
止めないでしょうね。
止めない、
子供さんはパパ行かないでとか
全然言わないですよね。な
んか、
この間あの空港であれお父さんがどっか行ってる息子がこうすごいこう涙ながらにお父さんを送ってるのを見て、うん、なんかすごい不思議な感じ。
全然涙ながら、
う
ん、
うちの子はもう別に
お父さん行って
らっしゃい、お土産お願いします
。あ、面白いですね。
まあ、そういうもんなんちゃいますか。
そういうもんですよ、きっと。
そういうもんですか、きっと。そういうもんですよね。他に
ブラジル人が大げさすぎんだよ。
そうですね。
そんな今の時代、そんなどこ行ってもよ。
みつこさんのお子様はですね、21歳になられてます。
あ、そう。
成人式も済みまして、
そうそう、去年終わってます。下の妹さん、あの長女の方が同い年ぐらいかもしれない、17歳
で。あ、そうなんですか。
今度高校2年生。
もう3年生。
あ、もう3年生で受験じゃん。はい、
もうそう言ってる間に成人です
よ。そうですね。いいね、でも。
あとね、僕が25で子供ができたから、孫ができた。
孫が。ブラジル並みの速さで。
あ、そうなんですか。
あの、ほとんど子育てしないで終わっちゃったじゃん。
どういうことですか。
子育てしてた。
僕は大好きですよ、子育て。子供は。結構好きです。
あ、本当に。おむつとか取り替えたりしてた。
もう普通に、
いいお父さんですね。
おむつでも今紙おむつだから簡単ですよ。
やっぱ子供さんとキャッチボールしたりとかそういうのする。
あの長男とはよくしましたね。
そうか、次男さんなんは
ちょっとね、ちょうどその時期にちょっと離れてたので。
あ、そうか。
いやでもぜひね、中村さんにはちょっとまたすぐに戻ってきていただきまして、ね、ちょっとファストスの継続をしてもらわないとですね、
で、またお話を続きをね、その後の
第2弾を
どうだったか、少々淡々とした報告をぜひ楽しみに、
待っておりますので、
はい、
ブラジルから中村さんを待ってます。
本当にじゃあ今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。